TBS Podcast TBS ラジオミートアップ笹川ゆりと
岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。株式会社ジェンダ代表取締役社長新舞さんです。よろしくお願いします。
新です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、新さんと笹川さんは、雑誌のモデルでご一緒されているということですがよくお話しされてるんですか？
現場ではね、あんまり合わないんですよ ね。
お茶行ったり
ね、うん、なんかそのあ笹川さんは共通の知り合いが昔からね何人かいて、
ね、
なんとなくその向こうにいるっていう、うんうん、なんとなく知っていて、はい、でなんかベリーに出るようになるっていうのを聞いて、うんうん、ぜひお会いしたいって言って共通の友人にお願いしてお茶したりとか。
そうですね、新米家にもお邪魔しましたよね。
そうね、海立てみたいな頃、
ね、海立て、2人目海立て、ね、そうだから私からするとやっぱり少しお姉さんでこの金融業界でバリバリやってきてこれだけ合理的な考え方をする素敵な女性が周りにいなかったので世の中の人も新米さんは新キャラだなって多分思ってらっしゃると思うんですけど私にとってはかなり革命的な出会いで、あ、こういう人っているんだねって思った記憶が大輔さん今もねすごい覚えてますよ。そう、今日はね、あ、でも大輔さんも新米さんと少し前から面識があるんですよ。少し前、もっと前、
もう相当昔からですよ。だから私が
遡ること、
とか20歳ぐらいの時なのかな。
何年前ですか？
17年前とか大輔さんがハーバード留学期を出されてすぐのなんかこう講演会みたいなのが、
うん、大学生でやったやつだったんですね。
大学生向けのがなんかあって、うん、そこに行って話しかけたんですよね。それが私が20歳ぐらいの時です。
なんて話しかけたか覚えていらっしゃいますか？
覚えてませんなんて話しかけたんでしょうね。覚えてません。
そんな、はい、僕もゆりさんも深い縁があるシンさんですが、まずは会社やられてるジェンダについて教えていただけますでしょうか？
はい、ジェンダはですね今は、ゲームセンターの運営会社を、グループに持っていて、そこが事業の9割以上を占めるっていうような、事業を今はやってますね。でジェンダとしてはエンターテインメント全域を事業領域っていうふうに定義してるんですけども、まあ、まだ商業4年なんですけどもスタートしていくその起点としてはゲームセンターを中心にしています。
でこれセガエンターテインメントの、
はい、
がグループに入ったということですけど、これいつのことだったんですか？
これはですね2020年の12月のことですね。
あ、じゃあ割と最近、
割と最近まだ1年半、
これで会社の規模がぐっと大きくなった。
そうですね、圧倒的にそこで会社としての規模、まあ、人もですけれども、まあ、売上規模っていう意味でもすごく大きくなりましたね。
今会社何人ぐらいいらっしゃるんですか？
お店のパートアルバイトの方も含めて、まあ、4000人ぐらいいるっていうような規模になっています。
ゆりさん知ってました？4000人の大社長だったという。
大社長、4000人は意識してなかったですけどやっぱ大社長なんですね
そうなんですよ。でも人数増えて、まあ、売上の事業規模も大きくなっていろんなこと変わったと思うんですけど、うん、一番大きな変化なんですか？
まあ、それまでは本当にこう十数人みたいな小さな組織だったので、当然全員の顔がこう見えてるっていう状態から、やっぱり当然ね全員の顔は見えないっていうところになって、でそのなんていうかこう距離感とかっていうのはなんかやっぱ大きな変化としてすごくありますね。
でもあれですよね、その最近のアミューズメント市場のこと考えるとどうしてもちょっと一回コロナで大変だったのかなって思ってしまったりもしますが、この 4、5年、3、4年いかがでしたか？
もちろんそのコロナ の期間っていうのはどこ そのリアルエンターテインメントもやっぱり厳しい状況だったと思うんですけども、その前で言うと2014年からこう市場は右肩上がりで成長していて、特にいわゆるなんていうかクレーンゲームって呼ぶんですけども、うん、フィギュアとかぬいぐるみとか取るようなゲームっていうのがすごく人気で、うん、市場が成長していて、とてもいい市場だなと思っています。
そっか、だから UFO キャッチャーみたいなものとか、あとプリクラ、
うん、
とか、
うん、
その辺も
あります、
兼ね備えているわけですもんね。
はい、はい、
でも僕らの世代で言うとあのストリートファイターとか、
うんうんうん、
なんかそういうのやりに来たイメージなんですけど、はいはい、まあでもそのオンラインだとか、
はいはい、
あのゲームセンター離れみたいのがしてないのかなって思うんですけど、どういう感じなんですか？
あのやっぱりなんかそのタイトルに紐づいたファンっていうのが根強く結構いて、うん、あのまあ、特に音ゲーとかってもちろんあの家でできる音ゲーもたくさんありますけれども、やっぱ没入感とか、あのそういう体験っていうのが支持されてるのかなと思います。
なるほどなるほど。あと僕あの舞さんがゲームセンターの社長になったって聞いて結構びっくりして、もともとゴールドマンサックス、もう金融業界のエリート中のエリートで、まあ、その中でも順調に出世されて大事な仕事されたと思うんですけど、この自分でゲームセンターの社長になるって思ってました。
思ってなかった。思ってなかった。
でもこのエンタメ業界とかには興味があったんですか？
あ、そうですね。それも、あの、大きかったんですけども、やっぱりその、私今一緒に仕事をしている、あの、事業上のパートナーである、まあ、片岡っていう人がいるんですけども、彼との出会いが大きくて、彼は、あの、イオングループの中で子供向けのゲームセンターの会社を、あの、長くやっていて、で、彼との出会いがあって、でこう一緒にやろうっていうことで始まったんですけども、まあ、その時にその、まあ、エンターテインメント全域を事業領域と、まあ、するんだけれども、ゲームセンターの市場っていうのがまあ非常に面白い、なんとなく伸びてなさそうなイメージ持つじゃないですか、みんなオンラインなのかなっていう、
う
ん、あのイメージを、まあ、持つ人多いと思いますし、で、あの結構そのゲームセンターって割とキャッシュフローが出るようなビジネスなので、うん、小さい事業者がすごくあの全国つづら裏にあのまだたくさんあって、うんうん、でそんなにこう大手への集約っていうのが進んでない市場なので、うん、あのすごく面白くて、ここであのまずやりたいねっていうことはすごくあの創業その日から一致していて、まあ、でもその資金的なあの制約があったので、まあ、もうちょっと先に、うん、あのゲームセンター始められたらいいなと思っていたのが、あのコロナ禍っていうこともあってちょっとチャンスが早めに巡ってきたかなっていうような捉え方をしてます。
まあ、あのゴールドマンサックスの時も部下の方いたと思うんですけど、うん、やっぱりこうチームを率いるという意味では全然違うと思うんですが、
うんうん、
まあ、社長になられて、でこれまでの会社の成長をどういうふうに感じてますか？
あのまあ、自分たちがこの4年でしてきたことに対してはすごくまあ誇りを持っているっていうのと、あとはやっぱりこう自分がリーダーである以上言い訳ができないじゃないですか、
うんうん、
あの大きな会社の中間管理職だとこう何かこうできないことがあってもそれはこう会社のせいにしたりとかって、うんうん、あのいろんな人のせいにしたりできた部分もあったと思いますけども、やっぱりこう自分が一つの組織のリーダーになると全部自分の責任なので、
うん、
っていう気持ちがね、あのすごく大きな変化ですよね。
ただそこの重責をいつもあの感じさせないような、なんかしなやかに軽やかに生きてる印象があるんですが実は新米さんもなんかなんだろう、一人の時とかにしんどいなみたいなことってあるんですか？
しんどいことある
あるんだ、見えないから
ね、ありますね。
社長しんどいってインスタに書けないですもんね。
なるほど。さあ、ということで、あの前半でもちょっとお話出たんですが、あのシンさん今お二人のお子さんのママでもあり社長業もやられているということで、あとベリーというねファッション誌の専属モデルでもあるということで、そこで私もご一緒させていただいてるんですがちょっとあの新米さん背何センチあるんですか？
私ね171もあるんです。
あ、そんなにあるんですね。これまでってなんかそういう出るお仕事とか学生時代ってやってなかったんですか？
なんかほんのちょっとだけやったことあるけど、まあまあまあそのなんていうか、はい、ほとんど素人みたいなもんです、
うん、でもほらゴールドマンの頃知ってますけど、
うん、
どちらかというと薄化粧でピシッとしたスーツで、
うん、
もう髪の毛縛ってバリバリ仕事してるイメージだったので、
今それと変わんないね
あでもそっか、そうなんですね。
そうそうそう、そういうイメージなんで
うん、うん、
もちろんねあのお綺麗だとは知っていたんですが、なんかこうあの華やかなお洋服着てカメラに向かってポーズ撮ってみたいなイメージがあんまりなかったんですけど、
うん、
そういうのは自分でどう思ってるんですか？
新鮮に感じてますねなんか四十の手習いっていうんですか、なんかこう大人になってからね、こう皆さんスタッフの中で自分が圧倒的に素人で、はい、 あの皆さん専門用語で、ね、なんとかなんか白掘りって何でしょうみたいな、あのすごく新鮮な気持ちでやってます。
そうか、だからモデル業を始めたのが何年ですか？
2019年ですね。
きっかけってどういう感じだったんですか？
あのお友達と子供服のお店で、あのお買い物してた時に、なんかベリーってこういろんなところでいろんな人に声かけてるんですよね。
竹澤真彦さんの時も確かそうでしたよね。
そうなんかそので、あの、まあ、当然子供服のお店にいるから、その時、あの私子供と一緒じゃなかったんですけど、この人、まあ、きっと子供いるに違いないっていうことで、あの声をかけていただいて、で最初別にそのモデルっていうよりかはベリーってこう、あの読者の方がたくさん出てる雑誌なので、なんかその中で読者として、あの自分のあの洋服を着て出るっていうのが一番最初の始まりでした。
私それ聞いたことなかったです。なんかあのお友達が姉妹さん本当たいろんな業界にいて、ファッション業界もお友達多いじゃないですか、なんかそういうあのお友達の紹介とかつながりだったと思ったら、
あ、じゃないんですよ。
そんなシンプルにナンパみたいな感じだったんですそしてですね、大輔さんなんと2021年から、まあ、あの姉妹さん専属モデルではあったんですが、なんとですね表紙にカバーモデルっていうんでしょうかね、カバーウーマンっていうの、なんかもなカバーガールとか言うんですけどね、
ガールっていうね、
そうちょっとただベリーの世代だと30、40代だから、なんていうかってとこなんですけど、あのベリーってあの公文社、光る文字の社、公文社から出てる雑誌なんですけれども、まあ、あの雑誌って今いろいろね廃刊とか休刊とかが広がる中で、あのちょっと関わってる自分たちが言うのもなんですけど、まあ、あのまだ元気で勢いのある雑誌になっていて、であの特に、まあ、ママをターゲットにしてる雑誌なので、あの子供を持たれてるお母さんたちは皆さん多分ね一度は読んだことがあるっていうような中で、あの結構その文化発信とかこの人のライフスタイル発信とかをすごく上手にやる雑誌なので、その新米さんがなぜ支持を得たかっていうと、その新米さんの合理主義なところとかあとミニマルなところとか、あのそういった、あととにかく、まあ新しい現代のキャリアウーマンの形っていうので皆さんから支持が集まったのかなと個人的には思ってます。
でもその社長業とモデル業を両立させるのも結構大変な感じがするんですけど、イメージスケジュールどんな感じなんですか？
あの私、まあ、なのでベリー以外のあのこうなんていうかこうメディアに出るってことはほとんどやっていないので、あの、まあ、1ヶ月に何時間って決めた中で稼働していて、でまあ、大体こう撮影って朝早いじゃないですか、はい、朝6時とかからスタートするので、
あ、そんな早いんですね。
早いんですよ。だから6時とかに出て、まあ、大体午前中、まあ、昼ぐらいまでには終わって、まあ、そこから会社みたいな感じで、そんなにすごくたくさん稼働してるわけではないので、まあ、ちょっと朝しんどいかなぐらいでなんとかやってます
だからお昼にはもう社長業に頭をリセットするっていう意味では、でもリセット上手だからその辺はあんまりなんか二足のわらじを履き替えてっていう感じでもないんですかね。
結構さ、モデルってなんかマッチ時間の多い仕事じゃないですか、ですね、移動とか、その間に別にもちろんねメールとか返せるので、なんかあんまりこうここでこうパッて切り替えてっていうよりかはなんか結構混ざり合ってる感じがしてます、
でもあのお子さんが2人いらっしゃって、今下の子まだちっちゃいですもんね。
そう、今1歳半になりました、
そのもちろんモデル業社長業の兼任もすごいと思うんですけど、社長業母親業の兼任もすごいと思ってて、
どうなんですかね。でも、あの保育園に育てていただいてる部分もすごく大きいですし、なんかあんまりそれがこう重大なことっていう感じも自分の中で、もちろんね、あのヘルパーさんとか、あのお手伝いしてくださってる方がいるから成り立ってるっていうのもあるんですけども、その分まあ友達の時間とかはやっぱりすごく減ってるなとは思いますけども、
あとやっぱりあの素敵な旦那様の存在も大きいかなと思うんですが、やっぱり子育てで協力的な方が、あの旦那さんがいるっていうのは大きいんですかね。お二人とも多分そうですよね。
うちはね、協力的っていうんじゃなくて、あの協力じゃなくてなんていうか、あのこうイーコールな感じで、基本的には
対等にね、
はい、やっております。
そう、これ男性と女性の意識の違いが現れがちで、うん、ほら男子からすると週1回か2回皿洗ったらもう俺めちゃ皿洗ってるって思うんだけど女性からすると7分の1でしょっていう感じなんですよね。だからスタートが五分五分っていうのはなかなか、ね、慣れてない日本人の男性多いと思うので、そこからしてやっぱりいいですよね。あ、そうか、旦那さんも海外育ちなんでしたっけ。
夫はですね、小学校6年間アメリカで過ごしていて、
うん、でしたよね、
アメリカの文化だからっていうよりかは、義理の母が結構ずっと仕事を持っていて、今でも働いているので、まあ、その認識がこう強くこうインプットされてるんじゃないかなと思いますけど。
なるほどなるほど、うんうん、笹川家はどうですか、
ね、私ですね、夫京都市が生まれ育ちの純ジャパニーズなんですけど、うん、私の、義理の両親も2人とも小学校の先生でずっと共働きだったので、うん
はいはいはい、
夫もね、まあ、アスリートだったので自分のリズム保つためにやっぱり自分のうん、テンポは大切にしてるんですけど、うんうん、気づいたら結構自分で進んでやってくれるようになって、私すごい父親がやっぱりもう昭和の営業マンみたいな感じだったんで、うんうん、公園とかに父と行った記憶なかったんですが、
うんうんうん、
今の現代の公園ってお父さん溢れてますよ ね、
うん、やっぱり保育園もお父さん、
うん、
この、ま、私の子供、私が初めて子供を持って5年ぐらいですけど、うん、この5年でもすごくお父さんの姿増えてきたなと思いますし、
うんうんうん、やっぱりそう、それで感じるのはこの15年20年ぐらいで結構大きな変化が、うん、男性が子育て手伝うのちょっとかっこいいみたいな価値観になった気がして、だいたい政府の政策ってうまくいかないものが多いんですけど、イクメンっていう言葉頑張って流行らせたんですよね、うん、だからこれは随分僕らが、まあ、15年前20年前に比べると男性が子供をお迎えあるから仕事早く帰るとか、うん、そういうのが許される社会になってきたなと思っているので、うんうんうん、急に子育て話になってますけど
いい
すごく感じてるので、まあ、そういう環境も社長業と子育てと、まあ、モデル業の両立に役立ってるのかもしれないなと思って聞いてました。
そうですね、
いい時代ですね、うん、そして最後に新米さんに伺いたいのが、その個人としての今後の展望と会社の、まあ、代表としての今後の展望、ぜひ何かあれば教えてください。
やっぱりまあ個人としても、まあ、自分の会社になるとやっぱそこはすごくこう一緒になるので、やっぱ会社の成長が、まあ、自分の成長でもあると感じていて、なのでどんどん成長させたいなっていうのが一番のこう思いです、
うんうん、なんか海外とか国内とか具体的に。
そうですね、まあ、ゲームセンターの市場に今一番フォーカスをしているので、なるべく早く国内で1位になりたいと思ってますし、うんうん、で海外にも、まあ、今少しお店があるんですけども、まあ、それもどんどん広げていきたいなと思ってます。
なるほど。さあ、そして来週はですね、新米さんがどうしてこのようなバリキャリー、そして合理的、そしてしなやかに生きる女性になったのかという幼少からのお話を聞いていければと思っております。ということで、株式会社アジェンダ代表取締役社長新米さん、来週もよろしくお願いします。
はい。